注意深く私の声を聞き、従っていきなさい。その中で、あなたが生ける私の技を見ていくと幸せます。
この予言の成就ということで、この予言の本が、この旧東ヨーロッパから、この西ヨーロッパの、この本の翻訳というのが次々と動いていくと書かれます。
イサイスラを通して、予言の働きの広がりを見ていくであろう。
でまた今回のこの世界全体がコロナウイルスの件において困難な状況になる中で、このキリスト教国というのは、この聖書に書かれていることに対する意識というのがさらに高まるとしか言えます。
さらにこの世の終わりにおける動きは加速してくるので、あなたが見分けつつ目を覚まし、さらに必要な技を成していきなさい。リバイバルの働きは始まっており、それは非常に大きな炎となり、世界を焼き尽くすと知らされます。
この神の時というのがあり、このようなこの時を迎える中で、聖書が今一度各この教派で見直され、その予言の在り方というのが非常にこの関心が高まってくると知られます。
それではもう一曲賛美を下げてまいりましょう。
Is working for my good. God is working for my good. Yes, He lives. God is working for my good. God is working for my good. Yes, He lives.
主に感謝なくしよう。
働きをありがとうございます。賛美を感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。第一コリントの13章13節を開いてください。お読みいたします。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと、こういうふうに思うんですが、コロナウイルスのことでですね、世界中が大混乱をしてますね。特に今はヨーロッパとかアメリカが大変な状況になってきているということでですね、多くの方々が不安に思っているわけですけれどもですね、一つはこれは世の終わりが近づいてきたなっていうことであって、再臨が近いぞっていうことをね、思わせることですよね。それに対して我々は信仰を強める、問題っていうのはもっと大きくなっていくのでね、信仰を強めるってことがありますし、また神の働きが大きくここで始まってくるので、それに対しても信仰を強めるということがね、一つ重要なポイントであろうと、こういうふうに思います。しかしですね、いろんな問題とか困難においてはですね、神を信じているっていうことは非常に大きな力なんですね。で、すでに第一ヨハネでも書いてあるように、信仰によって勝利を取ったっていうのはですね、神によって我々は勝利を取っているわけですので、それは実際上に現れてくることですし、また同時に、信仰を使うっていう時に御言葉を通してね、私たちはその勝利を見ることができるということです。で、いろいろな問題からの守りだけではなくて、この時代に神の恵みの技が一気に広がっていくので、期待しつつね、見ていきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、大きくちょっと開かれたことがあるんですね。それは何かっていうと、予言の本に関して予告があったんですね。それはまずヨーロッ 東ヨーロッパから開いて西ヨーロッパに行くっていうことで、そしてですね、驚いたことに20年ぐらい経ってからチェコとポーランドの道が開かれて、そして、今度はウクライナがね翻訳されようとしてたら、向こうの方から行ってきたんですね。ウクライナじゃなくて、ロシア語に訳せるって言うんですね。ロシア語に訳すと一気に20カ国って言うんですね。で、そっちの方が必要があるんじゃないかっていうことで、ロシア語に訳すことにしたんですね。そうするとね、一気に20カ国増えちゃうんですね。で、これは今この時にこういう形で動いてくるっていうのは特別な主の手であろうと、こういうふうに思ったんですね。そしたら、礼拝の時にですね、1分動画をやったらですね、ウクライナが出てきたんですね。なんだっけ、チェルノブイリね。で、このタイミングで出てくるっていうのもね、ウクライナやめろって言ってないなんて、やれって言ってるなと、こういうふうに思いましたのでですね、ウクライナにも引き続いてやっていくというような形になります。そうすると一気にその東ヨーロッパにおける予言の本の翻訳のことが広がっていくということを覚えておいてください。それでね、面白いなとこう思ったんですけども、予言の本の翻訳に大きく関わってくださっているミカエル牧師、サリーさんの教会をね貸してくださったりも、同じ教団みたい、それ以上に働いてくださってるんですよね。で、その話をちょっとこの間イスラエルにチェコに行った時に聞いたんですね。で、何を聞いたのかっていうとですね、もうミカレル牧師がね、まあ、我々が予言してるっていうのでね、非常に危険だと思ったそうです。そしてチェコやなんかでは予言してる教会にろくな教会がないと、まあ、そういうような感じだったんだそうですね。それでね、お友達にね、こちらのホームページを見てどういうふうに書いてあるかちゃんと見てくれっていうふうに言ったんだそうですね。そしてね、そのホームページを見ていた人がね、私の歯がね取れたっていうその証を見てね変えられちゃった。で、それとともにですね、本を渡したので、その本を調べた時に彼曰くですよ、こういう聖書的な予言の方はなかったってんで、そこでね、一気に変わっちゃった。そして、実はね、彼を中心にね、大きくその東ヨーロッパの翻訳の働きが進んでるので、この裏に神の特別な介入とね、手があったっていうことをね、見てちょっと喜んでいます。感謝したいと思います。で、予言の働きを広げるのは神の御心なので、この中でね、大きく今、いろんなことが起こり始めてるので、期待進みといていただきたいと思います。で、皆さんの中の多くの人たちもですね、私たちの使命の一つとしてね、予言がありますから、いろんなところでセミナーをしたりね、話したりするようになるであろうと思いますので、どうぞそのために用意をしておいていただきたいというふうに思います。かつてね、予言セミナーを私がやってる時にね、皆さんが予言のセミナーをするようになるって言ったらね、プッて笑ってました。で、プッて笑ってる連中が今予言のセミナーしてますよね。で、そういうような動きがね、どんどん動いていくので、期待しつつ見といていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、前田三名の君のところね、涼子ちゃんのところ、昨日子供が生まれた、今日の早朝に子供が生まれたのでね、今病院行ってんのかな、ね、そうですね。で、感謝したいとこういうふうに思います。で、そうしましたらですね、これを言われちゃったんですね。何かっていうと、私がカリウムがね取りすぎだって言われたんですね。それでね、カリウム減らしなさいって言われたんですね。そしたら、そのココちゃん経由で不審さんが何にカリウムが入ってるかって、まあ、私、スイカとかそういうふうに考えたんですけど、違うんですね。それは何かっていうと、まあ、この間も言いましたけども、マグロがいけないんですね。次にね、 カツオがダメなんですって。そしてね、ほうれん草、それからバナナでね、困っちゃったんですね。それは何かっていうとね、地方に行くときは回転寿司に行くんですね。で、何を食べてるのかって、マグロ食ってる。そしてね、カツオ食ってる。それから毎日うちでね、朝食べるとき何食べてるかっていうとですね、バナナ食ってる。つまりね、こちらの好きなことをね、言われちゃった。具体的にね。まあ、もちろん、より健康になるために神様が言ってくださって、病気にならないように言ってくださってるんですけど、なんか私がですね、指摘されるときは、なんかね、私の好きなことばっか指摘される。この間もね、スイーティー食べちゃダメとかね、言われましたよね。そしたらですね、ロサンゼルス経由でブラジルに行くときに、予言があったんですね。あなたはアイスティーを飲んではいけません。予言があったんですね。で、その当時ね、アメリカでもアイスティーなんてなかったんだ。だから別にね、気にしないで行ったんですよね。そしてね、ロサンゼルスで集会を行って、そしてブラジルに行ったんですよね。で、ロサンゼルスに行ったら、斉藤さんがね、集会を、もうバレてますので。集会をやるってんでいらっしゃったんですね。そしたらね、ご馳走を用意してくださってたんですね。そしたらね、こう、私のところに来て言うんですね。秋元牧師がね、アイスティー好きだって聞いた。で、今日朝から煮て、そしてですね、冷やしてたと。で、これがそのアイスティーですって持ってきた。アイスティーね、全員配ればいいんだけど、私のところだけ来たんですよ。そしてお座りになってね、私がね、飲むかどうか見てるんですよね。で、私は何を言われたのかって言ったら、アイスティーは飲んじゃいけませんって言われたんですね。で、この時ね、負けました。で、お腹がひどいことになっちゃったんですけど、で、この時に試しっていうことね、その中で体験したときには、神様は露骨にこちらが選択できないような要素を持ってくるな。でもね、神の御心を選択しないとダメだなっていうことをね、非常に強く思わされたんですね。それでね、どうしたのかっていうとね、先週回転寿司に行きまくりました。しかしね、回転寿司行ってね、マグロとね、カツオとね、お刺身は一切食わず、全部ね、卵焼きとかね、それからお稲荷さんとかね、それから肉って最近出てるんですよね、カルビとかね。こっちの方が体に悪くないんじゃないかなと思いながらですね、まあ、まさに何とも言えない変な感じで食べてるんですけども、まあ神様はね、ちょっと崇めるのは、神様ありがとうございます、私がちょっとまずい食生活をやって、それが、まあ、ポイントが悪いんだぞっていうことを教えてくださってね、まあ、ちょっとでも長生きできるように、こういう言ってるんだなっていうことをね、ちょっと感じてね、感謝してます。今もこう、いろいろなところに入院したり、病気だったりするのでね、ちょっと体がね、ガタガタしてるんですよね。で、その時にちょっとね、感じることがあるんですね。もうこの調子では、まあ、あと1、2年だな、みたいな感じですよね。ところがね、主が言ってるのはね、20年、30年。もう20年、30年だったら、再臨が過ぎちゃう。だから再臨まで でしょうね。それとともにね、一番最初に言われたのは、あなた、自分の行きたくないところに連れて行かれるっていう死に方を言ってるのでですね。だから結局最後まで健康には皆さん見えないでしょうけどもですね、健康の中にこういろいろなことが起こってくるのかなと、こういうふうに思いますし、また今回のコロナ騒動においてもですね、迫害という形ではなくてね、まあ普通の形で集会がなくなるっていう、そういうことがね、 いとも簡単に動いてくる中を 見たときに、迫害が来るときにね、こういうことは簡単に起こってくるかなというふうに思いますし、また同時にですね、それに対する備えっていうのは、いつも長崎の殉教祭会に行くのは、ちゃんぽん食いに行くためではなくて、備えのためですからね、そういうことも動き始めてるかなと、こういうふうに思いますのでね、覚えておいてください。それで、心ゴスペルの洗礼映像がありますんで、それを見て。
次回の心ゴスペルは来年になりますけれども5月2日、またこの場所で心ゴスペルを、開催させていただきたいと思います。ぜひね皆さんまた5月2日お待ちしていますのでお越しいただければというふうに思います。今日は、皆さん、聞いていただきましてどうもありがとうございました。
5月2日という非常に微妙な日にですね、心ゴスペルが行われるということで、まあ、やるつもりだったんですけど、ちょっと山川牧師にですね、ちょっと揺らされちゃってですね、今だったらキャンセル料タダになる。それからもう一方からまた揺らされちゃってですね、それは皆さんにも言いましたけども、なんか、最も有名な芸能プロダクションの社長が来るんですよね。そして 何社かレコード会社連れてくるって言ってて、よければレコーディングするっておっしゃってるんですよね。もちろんコロナ騒ぎでね、やっぱりやめたとかなんか言うかもしれませんけども、でそれはその話も通ってるのでどうするかなっていう、そうですよね、なんかの機会なのかもしれないし、まあ、そんな人たちが来るなんてまず考えられないんだけど、それが起こってるっていうことには特別な意味合いがあるかなと。だからよくよく祈ってみてですね、仮に損をしたとしてもやるときにはやっといた方がいいかなと、こういうふうに思います。そしてですね、こういう教会じゃなかったんですけどね、賛美にポイントがあるとかね、そういう教会じゃ全くなかったんですね。第一、万町から独立して死の十字架が始まった時にですね、問題児のベスト5が全部来ちゃったわけですよね、怪物ランドとかなんか言われてですね、そういうところでなかったわけですよね。そしたらですね、神の言葉が来たんですね。賛美隊を立てる。で、賛美隊って言った時に、なんだかわかんない。なんだ賛美隊って。と思ったんですね。そしたらね、賛美隊の歌まで先にできちゃって、賛美隊、賛美隊ってね、歌までできてですね。そしたらね、賛美隊ができるっていうことにつまずいちゃって出ちゃった人もいる。つまずく人は何でもつまずくのかな。わかんなかったんですよね。そしたらね、予言を通して言われたんですね。シナイ山で礼拝しなさい。それね、三味の重荷のある方々はね、みんな、シナイ山に行ったんですね、ギターや、キーボード持ってね。そして、ラクダから落っこった人もいましたね。で、わけわかんなかったんだけど、上の方に行って、そしてね、礼拝したんですね。そしたら、礼の届きかけがあって、明確でした。あんなの初めてだったんですね。で、みんな泣いちゃった。泣いちゃったの。私も泣かないんだけど、泣いちゃって、ね。あの時行ったことのある人、行った人、何人か来てますよね。 泣いた人。ゆみるさん泣いてないな。でもほとんどの人泣いてるでしょ。こんなのね、ありえない。でね、特別な霊の届きがあったっていうことを感じます。そしてね、我々が山から降りてきて、エーラとイスラエルに入ったんですね、その日。そしてね、外でね、礼拝してる時に、ヨーロッパ人が数人ね、立って泣いてるんですよ。なんで泣いてるのかっていうとね、イスラエルさんとかギフスとかそういう賛美ではなくてね、回収賛美で触れられちゃってる。泣いてる。そしてね、そのイスラエルチームであっちでもこっちでも泣いてる。で、この時にね、賛美隊っていうのは特別な御心があって、霊の特別な注ぎかけとともにね、主が御心を持って立て上げられてるってことをね、感じてます。そしてね、この賛美隊の働きっていうのは、例えば心ゴスペルのコンサートが万を超えるっていうでしょ。で、どういうふうに超えていくかね、ちょっとつまずいた人はね、つまずいたって日記かなんかに書いておいてください。そうするとね、なぜそれがいいのかっていうとですね、実際にそれが起こった時にね、どんなにすごいことか分かるかと。みんな忘れてるから、あの時はそんなこと起こるわけないなんて思ってるのに、起こったらね、初めから私はそう思ってましたみたいな、ね、そういう感じになっちゃうからね。で、見ておくといいと思いますね。で、例の存在だと思うんで、すごいことが起こってくると。技が起こってくるんですね。それでね、二つ驚いたことがあります。一つはですね、カナダだったっけ、ユミノさんとアメリカだったっけ、アメリカで家庭集会や、サンフランシスコで教会借りて、福音派の教会借りて、聖会やったんですね。で、その時いつもね、牧師は見張りに来るんですね。見張りに来るんで、自由に賛美できないわけですね。でもね、いいかと思ってね、もう牧師が怒ってもう勝ちませんなんて言っても構わないと思ってですね、見張りに来てる牧師の前にね、もう大胆にね、そしてね、やりたい放題でね、賛美やったんですよね。そしたらね、牧師が来たので、怒りに来たのかなと思ったらね、寄ってきたんですよ。こんな素晴らしい賛美聞いたことないと。教会でやってほしいと。で、我々は単に回収賛美してただけなの。その時にね、霊の働き。それとね、不思議だなと思ったのは、パトモスに行ってね、パトモスのヨハネの洞窟の前で礼拝するでしょう。それ何度も同じ目にありましたね。それ何かっていうとね、礼拝するときね、下でヨーロッパ人やなんか見てたりなんかするんですね。で、行ってきましたね、何人か。次のパフォーマンスはいつですかって。パフォーマンスじゃなくて、みんなデタラメに似たようにこう歌ってるだけでしょ。でもね、霊が働くんです。でもしね、普通じゃないと思いました。だってね、歌ってる時にうまくないんだからみんな。でもね、特別なことが起こり始めてるなっていうことを感じますし、そのポイントとしてね、これがあるなって。それとともに今回のビデオを見ながらちょっと思うことがあるんですね。エシルンちゃんがメインで出てるでしょ。エシルンちゃんはね、自閉症だったの。で、自閉症って言ってもね、皆さんね、エシルンちゃんの自閉症がどのぐらいだか知らないからね、あんなもんだろうと思ってるんですけども、ユミノさんとかね、大変だったんだから、ね、歩いてるとギャーとかなんか言ったりね、集会場走り回ってるから集会できないと。で、外に走っていっちゃうからみんなが追っかけていくから誰もいなくなったりすると。だから、サンディエゴ教会で集会やるときに私疑問に思いましたよ。ここで集会やっていいのかなと。なぜなら全員いなくなってるから。で、私が説教してるとき、ここでなんか書いてたりなんかしてですね。そして椅子の上パパパパパパパパパって走ったりなんかしてですね。やってたんですよね。そしたら主が言われたんですね。この子の賜物は賛美です。解放されます。誰も信じられない。歌うの聞いたこともないし、歌えるかどうかもわかんないしね。ギャーとかグーとか言うかもしれないけど、歌えるなんて思わなかった。ただね、 それを聞きながら私が思ったのは、なんか賜物はもしかしたらあるかもしれないと思ったんですね。でもね、あれほどあるとは思わなかった。ちょっとね、すごいもんでしょ。で、その全体を見たときにね、主の働きのね、すごさ、これからのね、歩みのすごさっていうのを感じます。そのポイントにね、コロゴスフェがあると。今回、プロダクションのね、有力なプロダクションの社長さんが来るっていうのは、なんか感じたからでしょう。で、言ってるそうですもんね。いいのがあったら、レコードをすると。言ってるだけかもしれないけど。だってギフトだけじゃないでしょ、それね。で、そういうことを見てるときに、例の注ぎ方から始まって、特別な事柄をたくさん見てますのでですね、これは普通のことではないと思いますね。で、そのポイントにこの、コロゴスフェがあるっていうことを覚えてですね、見といていただきたいと思います。どういうふうに発展し、どういうふうに動いていくかっていうのはね、見ていただきたいの。そして神様の奇跡の手はね、すでに働いており、それが多く、大きくね、さらに現れてくるっていうことをね、覚えておいてください。それで、白馬キャンプの映像がありますんで、それを見ていただきます。
白馬キャンプ2019。白馬キャンプは毎年夏に行われるクリスチャンのキャンプです。今年で22回目を迎えるこのキャンプは、日本全国、海外から多くの方々が参加されます。今年は535名の方々が参加されました。そして今年は海外から特別なゲストが参加しました。私たちが支援しているカンボジア孤児院の子どもたちです。みんな楽しんでね。白馬キャンプではさまざまなアクティビティが用意されています。白馬の大自然を満喫できる八方尾根散策。おっと、今年は霧が濃かったようです。これはこれで味があるかも。スポーツが好きな方にはバスケットボール、リーダーは県選抜選手にも選ばれたバスケットマン。大人も子供も本気になって楽しんでいます。白馬グリーンスポーツの森は白馬の自然の中でアスレチックや魚釣りが楽しめます。カンボジアのみんなも楽しそう。Jゴスペルコンテストファイナル in 白馬、夏の白馬キャンプの大イベントです。参加アーティストは大人だけじゃありません。 Under 21の部、キッズの部も用意されていて、幅広い年齢のアーティストたちが今年も神様に賛美を捧げます。
京都から来ましたのりです。自分は関西から来たので、関西のチームに頑張ってほしいなと思っています。
そして今年はカンボジアのフォローガットも参加します。 スペルコンテストファイナル in 白馬。今年の優勝はエルサレム。アンダー21部門エシュルン。キッズ部門子供器物。おめでとうございます。
知能制御系というか知能 AI です。
21世紀型の福音宣教のため各種セミナーも行われます。今年は中村牧師による AI IoT セミナーも行われました。
最近の2010を作っていくとすごく聞き取りやすいメロディーを作っていくことができます。
こちらマークの隣に矢印みたいなのありますよね、こういうダウンロード、それがダウンロードというね。
カンボジアのみんなはオーケストラセミナーに参加したみたい。頑張れ。あ、こんなところでのんびりしてます。そろそろ正解が始まるよ。白馬キャンプでは毎日朝夕に神様を礼拝する時が持たれます。今年はどんなことが語られるのでしょうか。
だから私たちはですね、皆さん主に愛されるということに選ばれているんです。我々はね、主に愛されるということに選ばれているんです。
神様は私たちの願い、思い、心をちゃんとご存知なんです。
私たちたとえ力がなくても、また能力がまた何やっていいか分からなかったとしても、祈っているならば神様が御業を成してくださいます。
そして、ね、愛してるから我々が、ね、価値のある最高の人生を生きることは、ね、主の御心なんです。我々が幸せになることは主の御心なんです。問題が解決することは主の御心なんです。最善なことが与えられることは主の御心であるということを、ここからスタートする。あ、神様、どうして私からが遠く離れてるんですか。神様に近づきたい、しかし近づけない、あるところまでしか私の力では神様のところに行けない、神様のところに行けないと思った時に神様は言われたんです。あなたがそう思っているだけで、私はあなたの中に、あなたと共に。
私たちはね、この終わりの時のリバイバルに召されたこの胸として、教会として、そのもうすでに語られているリバイバルに向けて進んでいるわけです。
永遠の神の愛の光、これが私たちをさらに幸せに変えていき、そしてですね、さらに働きを進め、技を成し、これが私たちの教会の名前である。そしてね、神様はね、私たち一人一人を愛しているんです。だから私たちは明確にね、信仰を使うポイントとしてね、私は愛されている、で、ここがその信仰を使う。
今年の白馬の賛美大会も最高でした。今年のバイキングも最高でした。
ありがとうございます。
今回はですね、私なんと20年ぶりにこの白馬キャンプに参加しました。それもカンボジアにいるご主人の子供たちと共に、これは本当に素晴らしい神様の愛を感じるものでした。本当に感謝します。
はい、今日特にあの告白を通して神様が私たちを愛されているんだなということを強く感じられました。
王の王、全世界の王、主の主を称えます。感謝します。賛美します。あなたを称えます。リバイバルは起こっています。またさらにあなたの技は起こります。私たちを用いてくださいます。力強い技が始まっています。私たちはそれを知っております。それゆえあなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。賛美します。 神の手っていうのはですね、ある面で見つけにくいものなんですね。だからすごい神様の手が働いて技が起こってるんだけど、本人が全然気がつかないっていうことはね、多くあります。で、それは気をつけてください。神様が素晴らしい技を成してくださってるのに、全くわからないってね。これはね、神の恵みを逃しちゃう一つの動きでもありますし、神様の素晴らしさを本当は見てるんだけど体験できないということにもなりますので、ね、それを見といていただきたいと思います。それで、白馬のキャンプ場でちょっとね、私が思うのはですね、感動するのはね、一番最初に言われたんです。これは、集会のために整備した場所であると。この白馬の場所は与えられた場所であると。もちろん我々のもんじゃないんですよ。いいですか、持ち上げないでください。グリーンプラザのものであって、我々は単に借りてるだけの話ですからね。しかし今に至るまで何回やりましたですね。あそこ偶像がないんですよね。で、臨在があるでしょ。私はね、特別なところを主が与えてくださったっていうことを確信しておりますしね。そして主に感謝しています。感謝したいと、こういうふうに思います。それとともにね、やっぱり特別な主の働きを感じますよね。それは何かっていうと、まあ、最近来てる人は違うけど、まあ、当初ガラクタばっかだったですよね。ガラクタって言っても皆さんね、冗談で言ってるのかと思うかもしれないけど、本当にガラクタなの。それがね、霊が外がいてどんどんどんどん立ち上がっていくでしょう。で、すごい器になっちゃって、長藤君なんて私ね、悪口しか言わなかったの。そしてね、彼の教会に行くたびにね、悪口言ってたの。だからね、彼ね、私が来るときはね、祈ったんですって。で、断食したと思う。断食したのかな。私が変なこと言わないようにってね。で、それを超えて私は変なこと言いましたから、彼の祈りが弱かったってことになりますよね。そしたらね、言われちゃったんだ。秋元牧師、長門牧師はそういう方ではありません、立派な方です、ね、もう完全にやられてるなと思いましたけどね、まあ、つまずいちゃまずいと思ったのでですね、はい、わかりました、すみません。それ以降ね、言えなくなっちゃった。でもね、そこにおける、ね、精霊の働きを見るときにね、素晴らしい技が起こってるなっていうことをですね、人に出ますよね、人に。まあ、いろんな人たちに、たもの通して現れたり、癒しとして現れたり、変えられるっていう形で現れたり、出てくるっていうことはね、素晴らしいなと思いますね。それでね、ちょっと神様を崇めてることがあるんですね、感謝したいと思います。リバイバルの働きの時に、大体みんなが思うのは、断食祈祷とかね、そういう霊的なことじゃないですか。で、私もそれしか思わないし、それ以外のことは頭にないわけですね。そしたらですね、オーケストラの働きとか、音楽の働きとか、IT の働きとか、AI の働きでしょ。で、私はね、驚いてるんですね。私の施策、そして私のレベルではですね、そんなこと出てこない。しかしね、私たちの思いを超えて神様が、必要なことを進めてるっていうのでね、驚いてるんですね。そしてね、いろんなタイプの人たちをね、導いてくださいますね。今回、ちょっと驚いたんですね。AI とかね、IT っていうのは重要なポイントなんですが、そのトップを連れてきたんですよ。で、中村牧師。すごくね、謙遜だからね、中村牧師お茶取ってなんて言わない。具体的にね。だから聞いたら AI 専門でしょ、企業とのあれの代表みたいな人ですよね。そしたらね、今回はね、国立大学で教えに来るように呼ばれてるんですって。で、私がね、驚くのはね、そのレベルの人をね、神様を導いてくださってるっていう中に、主の手のね、凄さ、恵みっていうのを見ますよね。それとともにね、一つは、もう、何度も言いますが、二世三世を立て上げる。もう二世三世じゃなくて、ずっとちっちゃい方に至るまでね、 なんか器としての立て上げの手があるなっていうのをちょっと感じますよね、具体的にですね。で、私はね、そんなことね、ありえないと思ったんで、私はおそらく皆さんよりも日本のキリスト教会知ってますからですね、2世3世が大問題だっていうことを知ってるんですね。ところがね、2世3世上がってきたでしょ、すごく。今ね、上がってこない人でもどんどん出てきますよ。でね、それは普通じゃない。どうして普通じゃないと思うのかというと、例えば、賛美の働きだってね、上手い人はいくらでもいますけどもね、突出して上手い人たちってのはどんどん出てきてるのね、見てるとね、みんな2世3世じゃないですか。もちろん1世もいますけど、エルサレムさん忘れてませんよ、大丈夫ですよ。あ、でもね、エルサレムさんよく考えたら2世なんだな。お母さんくんね、もうちゃんといつもね、正解に来ていただいて、一生懸命聞いていただいてます。ありがとうございます。すごくね。で、その時にね、皆さんね、おかしいと思いませんか？こんなことが普通起こりますか？起こらないですよ、皆さん。主の計画がね、大きく進んでるんです。だから、偉大な器が出てくるというふうに思います。一世やね、なんかでもそうだと思うんですね。だから、示されている人はね、用意をしてください。数千数万の回収の前で、そしてね、喋れるように、対応できるように、いろんなことを教えられるように用意をしておいてください。なぜそういうのかっていうとね、そういうのが来るんです。それどうしてそういうのかっていうとね、皆さんがね、TLEI の元になってるからです。あと今、映像を見てる方々ね。で、そこがポイントとなってね、発展していくからです。広がっていくからですね。進んでいくからですね。ですからね、その用意が必要であるっていうことをね、どうぞ覚えておいてください。で、その時に、例えば賛美の働きなんか、明らかに主の手が働いているレベルで動きが起こっているし、映像とかなんかの働きでも次々と神の手が動いて動きが起こってますよね。で、立て上げが来てると。だから、大体普通の教会はね、主の集会はごく極端なんですね。カリスマ教会だと思ってるでしょう。違うんです、皆さん。まず聖書的であるってことがありますけども、AI とかね、IT とか、いろんな分野が備えられてるんですね。総合的な教会ですよね。だからその中でね、神様の技の現れっていうのはね、豊かに現れてるっていうことをね、覚えておいていただきたいと。こういうふうに思います。で、神さんに感謝していきたいというふうに思います。それで、1分動画かな。はい、1分動画。あれ見ようかな。チェコ。大丈夫？急に出せる？じゃあ、いいかな？出せるなら。出せないなら言って。はい。
この本はいろんな国々の本に訳をされてくるというふうに読めようと言われたんです
ね。Concrete misuse of praxis products in the house。
しかし、この本には、この予言は実践的で、もう本当に使われるものなんだということがはっきりと書かれています。
Benjamin is to Israel。
その予言の中には、あなた方をイスラエルに使わすという予言の言葉がありました。私たちの教会からは、一度も誰もイスラエルへ行ったことがありませんでした。そしてその4年後に、
wydarzyło się coś takiego, że pojechało do Izraela około 15 osób.
15 名のチームが私たちの教会からイスラエルに使わされました。
I wtedy zorientowaliśmy się tego wyjazdu do Izraela.
W tej podobie jesteśmy dalej w Izraelu.
その時にもう一つ不思議なことが起きました。私たちがちょうど初めて予言の成就でイスラエルに行ったその時、同じ時に私たちはイスラエルで秋元牧師と日本からのチームとイスラエルで会いました。
od tego pierwszego wyjazdu do Izraela co roku ktoś od nas wyjeżdża do Izraela co roku。
そしてその予言の成就なんと毎年私たちの教会からイスラエルにチームが派遣されています。
jeśli chodzi o książkę mam zamiar przeczytać ją potem rozważyć modlić się aby Bóg pokierował co z nią zrobić czy użyć do pojedynczych osób czy dla całego naszego kościoła taki mam plan。
私たちに神様が秋元牧師を通して予言の言葉を与えてくださったのか、その言葉というのはあなた方は神の器ですという言葉だ。私たちに対して神様は神の器と言ってくださった。そして予言の言葉は続きました。私はあなたの病気を完全に癒しますという言葉でした。お医者さんの言葉というのはあなたの病気は一生治りませんという、
あれ
けれども神様が夢を通して与えてくださった言葉は私はあなたを完全に癒しますということ
です
。僕たちはその言葉に希望を置きました。すると、不思議なことが起こりました。17歳で病気になって、30歳近くまで全く癒されなかった、私の妻なんですけれども、語られた言葉に従い始めた時に確かに病気が癒されてい
たんだ。前田牧師の証に
本当に感謝しています
。山間丈夫を受け止めながら父室の様子を続け
ている。というのは私の妻がヤンキーやはりもヤンキーをやっていたんです。
もう一つ僕の説明、
私のことは本当に感謝をしていました。あなたは多分私がどんなに興奮しているかそれが伝わらない。
そこが一番、そこが一番
本当に感動に震えています。
やっと目指しをなるぞ。
いや、もうその感動はあなたは多分分かっていないかもしれない。
結構嘘
としてます。本当にその証ありがとうございます。
子供の
話を先に私の妻にその証をします。
神は実にその一人子を与えになったお国を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
悔い改めてイエス様を信じる人は罪が許されるのです。誰でも神様に愛されています。これ以上ないほどに愛されています。イエス様を信じる者に許しがき恵みが来るのです。どうしてでしょうか。イエス様の身代わりになって罪の罰を受けないからです。 永遠の命が与えられます。言い換えれば永遠に生きる素晴らしい人生の祝福が与えられるということです。私は愛されているんですけれども、罪によってそれは受けられなくなっていますが、イエス様を信じることによってそれが私たちのものになるんです。ただキリストを信じている、それが鍵になるものです。皆さんが罪を許され永遠の命を受けるためのポイントは信じることです。で、信じるときにですね、皆さんの行動がどうあろうと許しがあり、素晴らしい祝福が皆さんに与えられるのです。で、罪を犯している方がいらっしゃるかもしれません、ね、罪を犯したらそのたびに悔やんでですね、神様は全くその罪をパーにしてください。で、そしてですね、信じる人には実は特別な恵みが来ているんです。罪人なんですが、許されるだけであって信じているのは義なんです。これは一度も罪を犯さなかった人の祝福が来るってことです。こんな罪人の私が祝福を受けにふさわしくないと思っている方はクリスチャンの中でですね 50% 以上います。もちろん行動によってはふさわしくないですよ。信じて義なんです。信じるのは信じることなんです。行いではないことです。行いは重要です。キリストに似る必要があります。しかし、義とされるのは信じることなんです。神によってですね、私に最高の恵みを送って、望んでいることと望んでいないことは決定的な差になります。主に求めるときそれは与えられるんです。主に期待するときにですね、もうどうもなかった人生に最高の恵みやってきます。神様は私たちを愛しています。私たちほど愛されているのがあります。神様はそれを表そうとしています。私たちは永遠の命を与えられているので、将来は輝きですけど、今の人生においてももっと大きな祝福を、ね、神様は表されています。期待し期待に従って歩む。
その予言の働きを我々はやってるわけですけども、一つ予言の働きでこの分野も入れといてよかったかなと思うことはね、最近ちょっと感じるんですけども、それは何かっていうとですね、癒し。例えば前田さんは5歳はね統合失調症が癒されるっていう予告が聞きましたよね。で、癒されましたよね。例えばエシュンちゃんは自閉症と、それから音楽の賜物っていうことが来てですね、自閉症を癒されちゃったんですよね。それから印象的だったのはね、木村先生、懐かしいですね。今頃天国でこっち見てるかもしれないですけどね、あの具体的にね、皆さんが木村先生見てるのはね、治った後の木村先生見てる、ね、で大変だったみたいですね。認知症で、それから頭痛がすごくて、あれお医者さんですからね、成功したお医者さんですから、脳のなんか問題じゃないかって言ってたそうですね。それとね、不眠症、そうだったんですけど、正解やってきたんですよね。まあ、無理やりに連れてこられたのかもしれませんけども、でそこで言葉があったんですね。もう嫌になった、どうにでもなれと思ってるって、それが原因です。もう嫌になった、どうにでもなれと思った一つ一つのことを感謝していきなさい、治りますって予告だったんです。そしたら周りの人たちがびっくりしたんですね。それは何かというと、本当にもう嫌になった、どうにでもなれっていつも言ってたんですって。でそれをこっちに伝えてなかった。 でも聖霊様はねそれを語ったんですね。その瞬間ね癒しが起こった。認知症が治っちゃって不眠が治っちゃって、それからもう一個なんだっけ、あ、頭痛が治っちゃった。その日以来一切薬を使ってないそうですね。でそうなると一つ、もちろんこれは今3つだけの話ではなくてもっとたくさんのことが起こってるんですが、予言を通してね癒しが起こりますね。癒し、それでちょっと気をつけないといけないのはですね、何を気をつけないといけないのかというと、皆さんの予言を通してもね起こりうるってことです。でなぜ起こりうるのかっていうとね、技をなさってるのは神様だから、神様の御心だったらね起こる。私ウガンダでクルセードやった時に3000人ぐらいいましてね、長友が証ししてみんなでやったんですけど、その時誰がいたっけ、いた人います、あ、松川君いたんだ、いた、今村さんいたよね、通訳やったんだよね。そうやった時にねすごい癒しが起こったんです、次々に。で私ねはっきり思ったんですね、何かというとここに死人がいたら蘇るぞと。でもね残念ながらねいなかった、具体的にね。でその時にね考え方が逆だなっていうのを感じ始めたんですね。こういう特別な器がいるから死人が蘇りとか起こるって私はそう考えてたんですね。でもいろいろ働きをしながら一つ分かったのはですね、神様がしようと思っている時にたまたまそこにいるとですね神様がやっちゃう、栄光を表すと。それでね気をつけないといけないのは、皆さんの予言は何年も落第してる人もいるかもしれませんが、ちゃんとした予言です。ということはですね、主の御心次第で何か特別なことを主がなそうとするならばですね、今にでも起こるということですね。ですからね、どうぞそれらのことからね覚えておいていただきたいと思います。もうすでに皆さんを通して技が起こっておかしくないレベルになってます、具体的にね。それとともにね、ちょっと感じたことなんですね。それは何を感じたのかっていうとね、御声に聞き従うを3冊書けって言われたことですね。だから3冊目まだ書いてないので、まだ当分死なないなと思ってるんですけど、それ以外に感謝のことを書けって言われてるんですね。それからもう一つは、ふさわしくないものは器に立つっていう、ふさわしくないものがどんなに祝福されているのか、そこがポイントなのかっていう、それも書けって言われてるんですね。ちょっともう一個なんか言われてるのかな。ちょっと忙しいんですね。それでね、私思ったんですよ。なんで御声に聞きたら3冊も買わないといけないんだと。1冊目、大体主なことを書いてあるからいいじゃないかと。2冊目書いたとき思ったんですね。続きを見せたんだなと。そしてね、今、3冊目っていうときにね、こう感じるんですよね。だって、3、40年経ってるでしょ。そしてね、私はね、3、40年経ってる中で多くの示しはね、正しくなかったと思ってました。成就しなかったからです。それが成就し始めてるのですよ。私は驚いてます。この言葉の凄さ、恵みの凄さですよね。でね、それを書いていかないといけない。そしてね、全体のその構図があって、神様の計画の素晴らしさね、それを書いていかないといけないっていうことね、ちょっと感じましたね、具体的にですね。で、今ね、いろんな事柄が成就してるんですね。まあ、皆さんもね、予言の中、東ヨーロッパ役なんて大したことないと思ってるかもしれませんが、あれね、30年来の予告ですからね。それがね、今このような形でね、20カ国とかなんかになってきてね、動いてくるときにね、神様の技の凄さっていうのね、ちょっと感じますし、それから今、主の十字架で起こっている事柄のですね、 凄さっていうのを感じますね。でちょっとね感じたんですね。それは何かっていうとね、神の働きはねこうやっていく場合もあります。ちょっと後ろの方に行こう。で普通これを神の働きの表れと見ますよね。こう発展していく、皆さんの働きもこういうふうに発展していくっていうのは基本的に成長のラインだと、こういうふうに思うと思います。それと例えばアブラハムなんていうのはこうはいかないわけですよね。空の星のようになるなんて言ったって誰もいないんだから。で100歳ぐらいになった時にですね、急にバーンっていっちゃうわけですよね、具体的にね。それでね、私がちょっと感じてるのはそういう傾向があるなとも思いましたけど、まあ皆さんの導きの表れでもそうだと思うんですが、神の時を待って、神の時を待って、神の時を待って、神の時を待って、神の時を待って現れて、そして一気に神の予告の成就に行くと。これがね、多く現れてくるぞっていうことを感じるんですね。それとともにですね、一つ感じることがあります。それは何かっていうとですね、予言のことをしっかりと捉えていることは日本においてもごくわずかだし、世界においてもごくわずかだってことですね。私世界に行ってね、結局日本と変わらないっていうのは分かってきました。具体的にね。でまた予言のことを言ってる場合でもですね、ちょっとね聖書的でない、聖書的でないと。で私はですね、予言のことを批判する人たちがいたんですよね。で、有名な、名前言っちゃうとダメだけどですね、牧師が批判してるって聞いたんですよね、具体的に。それでね、本を送りました。なぜ本を送ったのかって、読んでないなと思ったからです。そしたらね、相手から丁重なお礼と、プラス2冊欲しいっていう連絡が入りました。もう一人の有名な牧師の方は非常に好評に評価してくださいました。批判してる人に私、いろいろ送ったんですね。予言の方をね。それあとはね、偉い先生から返事っていうのが来たけど、偉くない先生から、まあ偉くないって言っちゃうなんですけども、返答が来なかったんですね。まあ一つは読まなかったなと。思います。しかしね、読んだ人々ははっきりと態度を変えました。で予言に対する批判は何かっていうとね、こちら側が何を言ってるのか知らない。で私は用意してます。論争をするならね、論争する用意をしてるわけですね。それ何かっていう、予言の本を書いたっていうのはこれが予言に対する我々の立場であるよっていうことをはっきり表してるわけです。それに対して文句つけてこいって言ってるわけですね、具体的にね。で多くの方々は知らない、予言の素晴らしさを知らないですね。で今ね、我々に開かれているのは特別な恵みだと思ってください。でね、その何十年も経って東ヨーロッパに道が開かれるとか、こんなところほど常識的に起こりますか。私ね、ある学校の先生伝道したことがあるんですね。そしてベニ君のこととかなんか いろいろ言ってたんですね。そしてね、言われました。本当だっていいですねって言われたんですね。で私ね、あれ、私の言ってること嘘だと思ってる人がいるんだとこう思いました。アンテク教会ではね、そういう人はほとんどいません。なぜいないのかというとね、私がいるときに必ずいたからです。例えばベニ君のときには生徒がいるとかさ、ね、例えば市内さんに登った時にはユミノさんもいたとか、みんなで体験してるからです。具体的に否定できないのです。起こったことをね、嘘だって言えないのです。実際みんなで体験してるんだから。でその後の結果が出てきてるわけですね。で皆さんね、我々が体験していることは素晴らしいことです。感謝したいと思います。で、ね、十字架を負わされるっていうのはね、これは恵みです。ある意味でね、その程度のことは感謝しないといけないと。 でもね、神様は何を言ってるのかっていうとね、広げろって言ってるってことを感じます。我々だけその素晴らしさを受けるんではなくて、広げると。じゃあ、悪口ばっかり言って広げるところじゃないじゃないかっていうかもしれませんが、これ時の問題です。なぜ時の問題かっていうとですね、技が現れてくるから、栄光が現れてくるから、多くの人たちのね、目を変えます。どうしてそう言ってるのかというと、ヨエルの予言にはっきりあるからです。予言と。で、これは神が語っていることですよね。で、それらを通してね、見ていくということはね、非常に重要なポイントがある。だから、皆さんは感謝のことを伝える使命とともに、予言のこと、皆さんがね、伝えることを持ってるっていうのは非常に大きなことなんですね。私はまばしに、まず伝道師として入ったときに、呼ばれたんです、外に。教会に、礼拝に説教やってくれってね。で、まばしの牧師は呼ばれないんで、荒井先生以外や。で、私はね、行ったんです。で、どうして行ったのかっていうと、一つ頭に来てたから。要するに、一度は否定されたわけですよね。牧師になることをね。だからちょっと頭きてたからですね。で、行ったんですね。そして、ね、何をやったのかっていうと、まあ、十字架とかね、罪とかね、そういう一般的な話をしました。そしてね、使いやすいから私いろいろ呼ばれたんですね。でもね、その時にね、ある時にね、これはやめないといけない。と思ったんですね。理由は何かっていうとですね、私は一般的なことは言えるけど、私に委ねられたメッセージがまだない。私が伝えなければいけないメッセージっていうのはまだ受けてない。それを受けてからだ。というふうに感じたんですね。それで私はね、一切やめました。で、今言ってるのはね、今私は受けてるからです。受けてるからですね。じゃあ皆さんはどうなのかっていうとね、皆さんね、教会っていうのは大きいんです。教会に特別なメッセージが与えられています。予言もその一つです。ですね。感謝もその一つです。そしてね、多くの方々は誤解し、その恵みと素晴らしさっていうのを知らないんですね。で、我々のこの予言を通して、さらに感謝の働きとか何かを通して、神の素晴らしい恵みをね、私たちは受けていきますし、それがリバイバルのポイントでもあるので、大幅な刈り取りになってくると思います。で、皆さんね、すごいことが起こります。具体的にね。そして、皆さんを通して大きなことが起こってきます。ですから、我々は祝福されているのです。しかしね、それを兄弟姉妹に伝えないといけないと。悪口言ったとかね、そういうことあるかもしれないけど、全ては感謝ですから、我々は立場は違うのです。ですね、許すんじゃなくて感謝するのです。なぜ感謝するのかというのは益になるからです。我々にマイナスになったことはありません。なぜそう言ってるのかって、聖書でそう言ってるからです。具体的にね。で、その時に、で、皆さんにメッセージが与えられてる。で、それを伝え、理解できるように話すということはね、使命であるので、皆さんがご自分の働きとか牧会をなすとともに、そういう使命があるということをね、覚えておいていただきたいと。こういうふうに思います。それで、1分動画がありますので、それを見ていきます。
皆さん、こんにちは。今日は7つのラッパ1です。第7の封印で7つのラッパを与えられた天使たちは、おのおの順番にラッパを吹き鳴らします。新しい災難が始まるのです。第1のラッパでは、血の混じった雹と火が現れ地上に投げられたとありますが、これは象徴的な表現でしょう。焼けるという表現が枯れるということを思わせられるので、大きな化学物質による災害か細菌による災害が起こると思われます。その結果、世界全体で3分の1の木々が焼け、弱い草などは全滅することになります。第2のラッパでは、火の燃えている大きな山のようなものが海に投げ込まれ、海が血になったとあるので、海が赤くなると思われます。この災害で魚の3分の1が死に、何らかの理由で船の3分の1も壊されます。 工場から化学物質が流れ出し、川や海などが赤くなり、魚が死んだということが現代でも起こっていますが、それに類したことが起こると思われます。第3のラッパで出てくる星の名はニガヨモギとあります。かつてチェルノブイリで原発事故が起こり、それ以来この事故が原発事故の象徴となりました。このチェルノブイリはウクライナ語でニガヨモギという意味です。これは偶然と思えません。また黙示録8章10節に水源に落ちたとありますが、福島原発問題では放射能汚染水が問題となっており、水のために多くの人が死んだという箇所を思わせます。ここでの災いは放射能問題である可能性が大きいと思われます。第4のラッパでは3分の1は黒くなるとあります。これは大規模な火山爆発とか何らかの理由で太陽の光が3分の1遮断されることが起こると思われます。この後わしがあと3つの災いが来ると大声で言っているので、この後の3つの災いは前の4つの災いよりも大きな意味合いを持っています。それではまた。
あ、ちょっとね失敗しちゃいました。観覧試合全体やってほしかったんですけど、いいです。で、これから観覧試合の7年間がやってきます。で、私たちは注意しないといけないんですね。目を覚ますとともにね、警告とか助けをしないといけないんですね。これははっきりと覚えておいてください。ですから、あ、こんなの知ってるってんじゃなくて伝えないといけないと。で、最初に7つの封印が開かれます。そして7つのラッパー、で問題は7つ目に警挙が起こると。それで大観覧になって、で最後に再臨が起こるわけですね。そして、コロナ騒動はどの辺でしょうね。まあ、どことも言えないんでしょうけど、かなり近づいてる、ウェブのところに来てるということをね、どうぞ覚えておいてください。で、この中でね、皆さんの、本選がね、始まり始めてるんですね。ですから、信仰の対応をしっかりとさせ続けて、対応をなしといていただきたいというふうに思います。で、一番重要なのは救いです。これが大きなポイントとしてあるということをね、覚えておいてください。それで、もう時間がないので、あれですけども、私たちはですね、器になるときに、一つ、間違った道に入る可能性があります。それは何かっていうとですね、清められてなければ器になれないっていうことです。キリストに似たものになっていなければね。で、これはですね、キリストに似たものになることは重要なんですが、似たものになっていないと器になれない。というのは完全に間違いです。で、何がポイントになるかっていうとですね、私たちが自分が罪人であることを理解してるっていうことです。ペトロはですね、弟子たちの中で一番偉いと思ってました。ところがですね、イエス様が十字架にかかるときに裏切ったのです。で、問題はそこなんですね。何が問題なのかっていうとね、要するに落第したわけですね。リーダーのくせにね。ところがそれから50日後に、ペンテコステの、リバイバルが起こった時に、彼が説教したとなり、彼が中心となってね、大きく持ち開いていったんです。その時にね、あれ?って感じのですね、具体的に。どうして?で、ペトロは知らなかったことがあるんですね。それは何かというと、自分の弱さ、罪深さ。そしてね、大体そんなことやればね、ふさわしくないって言って排除されるのは当たり前です。ふさわしくないものであるっていう意識。これです。 で、主はね、そのように導いておられるっていうことをね、非常に強く思います。神の祝福は、ふさわしくないけど、イエス様を信じる者に来ます。ですから私たちはですね、その祝福を受けるわけです。しかし、神は自分がふさわしくないものを、ことをはっきりと意識したもの、理解したものたちを用いる。またそういうふうに導いてくださる。ということをね、主は度重なって語っておられるというふうに思ってください。そしてですね、ふさわしくないものを通して栄光が表されると。大きなことが起こってくると思います。本書いたりね、あるいはテレビに出たり、大クルセードをしたり、大きな教会になったりする方々もいらっしゃると思います。でも、その一人一人、まあ私たちを含めてね、ふさわしくない。それはただ神の恵みによる、神の祝福によると。そのところからスタートして、神の栄光を表すということは非常に重要なポイントであるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天のさん、あなたの恵みを感謝します。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。